今朝は列王記第2、8章16節から24節となります。旧約聖書の665ページとなります。列王記第2、8章16節から24節をお読みいたします。イスラエルの王アハブの子ヨラムの第5年、ヨシャファテがまだユダの王であったとき、ユダの王ヨシャファテの子ヨラムが王として治めるようになった。彼は32歳で王となり、エルサレムで8年間王であった。彼はアハブの家の者がしたように、イスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻だったからである。彼は主の目に悪であることを行った。しかし主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫に常に灯火を与えると彼に約束されたからである。ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し、自分たちの上に王を立てた。ヨラムはすべての戦車を率いてサイルへ渡って行き、夜襲を試みて彼を包囲していたエドムと戦車隊長たちを撃った。ところが、ヨラムの兵たちは自分たちの天幕に逃げ帰った。エドムは背いてユダの支配から脱した。今日もそうである。リブナもその時に背こうとした。ヨラムについてのその他のことが、彼が行ったすべてのこと、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。ヨラムは先祖と共に眠りにつき、先祖と共にダビデの町に葬られた。彼の子アハズヤが代わって王となった。今朝はこの箇所より、しもべダビデに免じてと題して御言葉を取り付けさせていただきます。先週までルカの福音書を見てまいりましたが、今日からまた列王記第2に戻ってまいります。大体半年ごとに新約と旧約をこう交互に読んでいくというパターンになっておりますので、いきなり列王記第2の、ど真ん中に今日はまた戻ってきております。で、聖書のことを見る前に、まず今の世の中のことでありますけれども、皆さんも、皆さん同じことを感じていると思います。毎日毎日ロシアとウクライナの戦争のニュースが入ってきて、その戦争がいつ終わるのか、誰もわからない。まだまだ何年もかかるだろうとさえ、言われています。もし神様が本当にいるならば、なぜこの戦争を止めないのか、信仰を持たない人たちでさえもそういう疑問を投げかけております。もちろん私たちは神様がおられると信じ、この戦争にも神様は関心を持っておられると信じますけれども、一方で、テレビのニュースはいろんなことでその犠牲となった人たちのこととか、その、夫や子供が、戦争で亡くなって、それを聞いて母親や奥様が、泣き叫ぶというような姿を見るたびに、本当に複雑な思いに駆られてまいります。一体このことについて聖書はどのようなことを語るのか、私たちはそのことを知りたいと思うわけです。で、今日開いているこの列王記第2のこの箇所ですけれども、時代から言いますと今からにおよそ2800年前の話であります。その頃はもうイスラエルは北王国イスラエルと南王国のユダというふうに2つの国に分裂していた時代であります。なので、ここに出てくる王様の名前 がいろいろ出てくるんですけれども、例えばですね、今日16節を読んでいますね。でこの16節を読んで、これすんなりと分かる人はまずいないと思いますね。一体これどう誰がどうなってどういう関係なのと理解できないはずです。何にも知識ない方ですね。で、なぜ分かりにくいかと言うとですね、理由があるんですね。で、一つには北王国の王様の名前と南王国の王様の名前両方が出てくる。それからもう一つ、これがもっと重要なんですけども、同じ名前が出てくるんですね。別の人なのに同じ名前が出てくる。ヨラムという名前が出てきますが、実はこれ別々の人の名前が同じ箇所にヨラムって出てくるんですね。でヨラムって言ったらこれ同じ人だろうと当然思うんですが、よく見るとこれは別人だと。同姓同名ってありますが、北王国と南王国とに同じ名前の王様が、大体似たような時期に並んでいたという、不思議なことですけれども、そういうことが あるのと、で、三つ目の理由がですね、これが北王国と南王国とで親戚関係があった。ね、奥さんが、北王国から南王国をやってきたという、そういうつながりもありましたので、何が何だかよくわかんない。ということで、皆さんの手法のアウトライン一番上にですね、系図を載せました。で、系図をちょっとそこを見ていただきたいんですけれども、左側が北王国イスラエルですね、南側がユダ王国の系図という、大体大きく右と左に分けまして、左側のところに、ヨラム9代、9代目の王様というかヨラムがありまして、これ北をイスラエルの王様なんですが、ところが南ユダ王国の5代目の王様もヨラムであった。これでと同時にですね、私も今回調べて分かったんですが、その、ところにもアハズヤというのがまた出てきまして、アハズヤというのも同じ名前の人が北と南にいたっていう、よく非常に複雑な話になっています。で、そのアタルヤというのが、このヨラム、こうちょっと丸のような四角で囲んだヨラム5代目というのがありますが、その奥さんがアタルヤであって、北王国のイスラエルから嫁いできたということですね。こういう流れをちょっと頭に入れながら今日の箇所を見ていただきたいと思うんです。で今日見ますのは、そのちょっと丸で囲みました、南王国ユダの5代目の王様ヨラムの話であります。で彼はエルサレムで8年間王についていたんですが、その評価はどういうものであったかが18節に書いてあります。彼はアハブの家の者がしたようにイスラエルの王たちの道に歩んだ。アハブの娘が彼の妻だったからである。彼は主の目に悪であることを行った。でこの彼の妻がアハブの娘であった、ここには名前が出てきませんが、これがアタルヤという人であります。このことについてちょっと後で触れますけれども、じゃあ一体その主の目に悪であることを行ったと言ってますけども、具体的にここには出てこないですね。しかしこれと同じ平行箇所と言われます、同じような記事が書かれているというのが歴代史第二というところに、このヨラムのことが出てまいります。でそこにもう少し詳しくですね、彼が何をしたかということが書かれています。でこれも皆さんの手法アウトラインに載せまして、歴代史第2の24章4節のところをお読みいたします。ヨラムは父の王国の上に立つと勢力を増し加え、その兄弟たちをすべて剣にかけて殺し、イスラエルの首長たち数人も殺した。 まあ、ここだけ読んでもですね、相当なことだと分かると思います。でこのヨラムには6人の兄弟がおりました。しかしその6人兄弟全員を全て亡き者にするわけですね。でおそらくイスラエルの首長たち数人も殺したというのはその兄弟の側についている地あるものさえもこう亡き者にしていったということであります。まあ、なんでそんなことをするのか、まあ、当然自分の地位を守るためということになるでしょう。でヨラムはなんてひどい人かと思うかもしれませんが、これヨラム一人が計画してやったのではないですね。まあ、聖書に書いて示唆していますが、アハブの娘が彼の妻だったからであるとありますね。つまりこのアタルヤと呼ばれるこの奥さんが、夫のヨラムをそそのかして、そういう兄弟を殺すというようなことを、まあ、させたようであります。どうしてこんな奥さんひどいことを平気でこんなこと言うんだろうか。これも聖書ははっきり書いてありまして、まあ、アハブの娘がってあるんですね。つまりアハブというこのアタルヤという奥さんの親ですね、両親がまたひどい人たちだ。まあ、列王記を見ていくときにこのアハブが、まあ、何度も出てくるんですね。アハブの話がそれほどひどいことをした人たちであります。じゃあ一体その親である、アタルヤの親であるアハブ、またその奥さんであるイゼベルですけども、この親は一体何をしてきた人たちであったか、まあ、これは少し覚えるというか記憶に留めても良いくらいのことですので、ちょっとお話をしたいと思います。いろいろあるんですね。ひどいこと いっぱいやってるんですけども、その、まあ、よくわかるエピソードを一つだけ紹介をいたします。でこのアハブは北イスラエル王国、まあ、おそらくサマリアですね、に首都であるサマリアに住んでおりましたけれども、その自分が住んでいた宮殿、まあ、家のすぐ隣に立派な畑があったんです。それは他人のものであって持ち物でありまして自分のものじゃない。でもこのアハブはその隣にある畑を見て、いやこれは素晴らしい畑だ、ぜひ自分のものにしたいと思ってその持ち主のところに行って交渉をするんです。お金払うから譲ってください。まあ、そこまでは良かったですね。ところがこの持ち主は絶対に売りません。どんなにお金積んでも売りませんと言ったんです。でそれはアハブが嫌いだったとかそういうことではなくって、先祖から、自分が受け継いできたその土地を自分が手放して他人に渡すのと、それは、信仰者として絶対にそれは許されない。自分はそのこの、イスラエルの神を信じていて、その先祖のたちに与えられた約束の地を子孫が受け継いでいくというそういう信仰を持っているわけですね。たとえあなたが王であったとしても、あなたにお金で譲ることは絶対にできない。まあそうやって断ったんです。でこれを聞いたアハブはもうカンカンに怒りまして、でも理屈が通ってますからそれ以上言えないんですね。それでもうカンカンに怒りながら家に帰ってきた。そしたらそれを見ていった奥さんのイゼベルという人ですね。これこのイゼベルはすごいわけですね。あなた何やってんですかと、あなた王様でしょうと、隣の人から土地を売ってくれないと言って、あなたはそれでも王様なんですかと、もっとしっかりしなさいとこう尻を叩かれるわけですね。じゃあどうすればいいかということで、イゼベルが計画を立てました。まあ、何したかと言いますと、今でいうフェイクニュースを流すんです。隣の持ち主に関して、あの人はもうひどいことをやっている犯罪者だというようなニュースをもうわざと流すんですね。で、嘘の偽りの証人を2人3人と立てまして、裁判所で嘘の証言をさせる。で、そうすれば裁判所は あこれはあの犯罪者ということで認定をいたしまして、まあ、結局合法的にその持ち主は殺されてしまったわけです、まあ、そうやって、欲しかったあの畑を手に入れたという話があります。まあ、あの誰が聞いたってこれひどい話ですね。あの全く無罪であの会った人がこうやって殺されてあの土地を奪われちゃった、まあ、冤罪というあの今言葉ありますけどそういうことがを平気でこうやった両親であります。その娘がヨラムの妻となってこの嫁いできた、まあ親は悪くても子供が良いというケースもあるんですが、この場合は、やっぱりこの、アタリアもあの両親からそういう邪悪な部分を受け継いでいまして、やっぱり親と同じことをするんですね。夫をそそまかして、親戚一同惨殺させていくと、まあ、これが主の目に悪であることを行ったという内容でありました。でそういうあの、まあ、ひどい話だというあの私たちは、まあ、読んでそれ以上のことはあまり影響はないんですけども、しかしこの結果あの影響が起きたわけです、あったんですね。何が起きたかっていいますと、20節です。ヨラムの時代にエドムが背いてユダの支配から脱し自分たちの上に王を立てた。でこのエドムという国でありますけれども、あのこれはあの死海というあの湖がイスラエルにありますが、その南側に広がる領域がこのエドムというところであります。まあ、地図で見ますとこのユダ王国とは隣同士なんですね。でこ の, あのエドムという国はあのヨラムの地であるヨシャファテの代まではあの非常に関係が良かったんです。まあ、同盟関係を結んでいたということだと思います。それぐらいあの仲が良くて、別に争いがあるとかそういうことはなかった、ところがそのヨシャファテの息子ヨラムの代に変わりましたら、まあ、このヨラムがもう好き勝手なことをあのしていまして、それでどうもこのエドムは同盟を破棄して、自分たちの王を立てるようになったというんですね。でやっぱりこれもなんでエドムがあの こんな独立しようとしたのかと、何も理由が書いてないのでちょっとこうつながりが見えにくいんですけれども、やっぱり先ほどと同じように歴代史第2の24章のところを読むと、あのやっぱりそこにちゃんと理由が書いてあるんです。これも、皆さんの手法アウトライン載せました。真ん中あたりですね、21章の10節を読みいたします。エドムは背いてユダの支配から脱した、今日もそうである。リブナもその時背いてユダの支配から脱しようとした。ヨラムが父祖の神主を捨てたからである、はい、ヨラムが父祖の神主を捨てたからであるんですね。なんであの今まで仲の良かったエドそれから、まあ、リブナっていうこれ小さな町の名前ですけれども、その町も、なんか背くようになったか、その理由はただ一つ、ヨラムが父祖の神主を捨てたからであったというんです。でヨラムの父ヨシャファテは確かに忠実な信仰者でありました。父祖の神主を信じていた人であります。でその、ヨシャファテの時代は近隣の諸国においてもあのその信仰は非常にこう尊敬されていたようであります。そのヨシャファテのところに多くの国々が貢ぎ物を持ってやってきたというくらい、この信仰が周りの国に影響を与えていたんです。でエドムがこのヨシャファテとあの同盟を結んでいたのも、そういうヨシャファテが優れた信仰者であったからという理由だったんですね。もちろんエドムはイスラエルの神様を信じていたわけではないです。信仰者ではないけれども、あのいやあの周りの国から一目置かれてあのいるほど その影響は素晴らしかったわけですね。ところが息子のヨラム、まあ、父親が信仰者だから息子も信仰者になったかというとこれがまた違いまして、まあ本当にこのアタリアのという奥さんをもらったがゆえに、アタリアが持ち込んできた神々ですね、バールという神々を拝み始めまして、まあ、それだけでもひどいことですが、さっきも言ったような人の道から外れるようなことを平気でやっていった。エドムはやっぱりこの父親のヨシャファテとヨラムを比べました。これはダメだと。ヨシャファテは信頼できるけれども、もうヨラムは全く信頼できない。こんな男についていくのもとんでもないということで、まあ、独立しようとしたということであります。まあ、信仰がないものでさえもヨラムがやっていたことはそれほどひどかったということであります。でそうしますとですね、疑問がここで湧いてきまして、神様はなぜこのヨラムをそのままにしたんだろう。周りの国でさえもヨラム見切りをつけてとっととっていうかね、独立して背いていくくらいのひどいことをしていたわけですから、当然神様は、このヨラムを懲らしめ罰する、そういうことをしてするべきであるはずですね。ところがそういうことは書いてないですね、ここに。先祖と共にユダの、あ、じゃあダビデの町に葬られたというふうになっていきます。神様は罪を見逃す方でしょうか。悪いことをしようとしたとしても裁きをなさらないという神様なんでしょうか。まあ、仮にですね、私たちが信じる神様は、悪いことをしても何にもしません、裁くことはいたしません、悪をしようが何をしようが全部見逃してしまいます、関心ありませんという方であったなら、どういうことになるでしょうか。まあ、ある人はですね、ああよかったと胸をなで下ろすかもしれませんね。いろんな悪いことをしてきたっていう自覚のある人は、ああよかった、何をしてもいいんだということになるかもしれませんが、そうはいかない、そう簡単に物事はいかないということは、まあ、皆さんもよくわかるわけですね。まあ、自分はそれで大丈夫だと安心したとしてですね、じゃあ子供はどうなんだと、子供にもそういうことさせるのかと、例えば子供が悪いことをしてきた、まあ、例えばお店で何か盗んできました、時々あったりするわけですね。で親がそれを見つけたときどうするかですね。見て見ぬふりという、何も知らないふりをするんでしょうか。あるいはもっとあなた子供に向かって、あなたはこんな安いものを盗んじゃダメだよ、もっと高いものを盗みなさいとけしかけるか、まあ、中にそういう親もいるんだそうですけれども、普通はそのことしませんね。厳しく叱りますよね、当然。あなた何やってるんですか、どうしてこんなことやってるんですか。で厳しく叱って、そしてそのお店のところに行って、子供を連れて親も一緒に行って謝って弁償してというようなことをするわけです。まあ、そうやって子供に対して何が正しくて何が間違っているかということを、子供がそういうことをやった時にちゃんと教えなきゃいけない。でもしそうしなかったならば、子供がどうなっていくのか分かるわけですね。そこ悪いことしたのに何も言わなかった、あ、いいんだ、じゃあもっとやろうというふうになって、その子供の人生が非常にねじ曲がったものになるというのは誰でも分かってますので、そういう厳しく、間違ったことをしたときは厳しくいたします。神様も同じであります。私たちが何か間違ったことをしたとするならば、私たちがもっとひどいことにならないように、正しい道に戻って幸せな人生を歩むことができるようにと、あえて、まあ、厳しくそこで叱る、裁くということをするわけです。犯した罪は必ず罰します。神様は正しい方なんですね。 これが神様のご性質でありますが、じゃあこのヨラムの場合はどうだったんでしょうか。19節をお読みいたします。しかし主はそのしもべダビデに免じてユダを滅ぼすことを望まれなかった。主はダビデとその子孫に常に灯火を与えると彼に約束されたからである。周りの国が呆れてしまうほどの悪いことをしていたヨラムを神様は滅ぼすことを望まれなかった、望まなかった。というのは理由があって、主はダビデとその子孫に常に灯火を与えると約束していたからだって書いてあるんですね。さあここで考えなきゃいけないこと、2つ出てまいります。一体このダビデとの交わした約束って何のことですか。これが一つ目ですね。で、二つ目、まあ、その約束が何であれですね、ヨラム悪いことをしたでしょうか。悪いことをしても約束があるために神様は、裁くことができなかった。なんだそれはなんだそれは、どうしてそんな約束をわざわざしたんですか。そんな約束しない方が良かったじゃないですか。神様は一体何考えてるんですかと、まあ、いろいろと疑問が湧いてくるわけですね。で、じゃあまず一つ目の疑問。ダビデに対して与えてくださった神様の約束とは 何だったんだか。これはサムエル記第2のところに出てまいります。どんな時だったかと言いますと、まあ、ダビデの時代、ダビデが王様であった時の話ですね。で、当時ダビデが王様になった直後はイスラエルは本当に混乱をしていました。一つの国とさえちょっと言うのはできないくらい、あちこちでもう敵からもう攻撃されて、大混乱になっていたような時代だったんですね。それでダビデはあちこちに出かけていって敵を追いやって、その国の境のところに関所というかそういう兵隊を置いて国が敵から攻められないちゃんと守られるようにと、まあ、一生懸命そういうことをあちこちでこう築き上げてやっと国が少し安心できるかな、これで一つの国になったかなというような時がやってきました。まあ、一段落ついたわけですね。でそうしますとダビデは一つのことに気がつきました。自分は一生懸命こう外に行って戦いをしてこの国のために働いてきたけれども、神様の契約の箱はどこにいるんだろうか。今天幕の中に置かれたまま、粗末な天幕の中に置かれたままである。それでいいんだろうか。いやいや、そんなことでダメだ。自分は立派な宮殿に住んでいるのに契約の箱が粗末なところに置かれているというのはおかしい。じゃあ自分はこの契約の箱を置く神殿を建てるべきではないかと、まあ、ダビデは考えたんですね。そうしましたら、まあ、ダビデのアドバイザーであった預言者ナタンという人がいまして、ナタンに対して、まあ、主からの言葉がありました。それが、サムエル記第2、7章12、13節というところです。そこを、これも主語アウトラインに載せていまして、そこを読みいたします。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く建てる。これがダビデに与えた神様の約束であります。まあ、一言で言いますと、ダビデの家系は絶対に絶えることがない。ダビデは神殿を建てることは許されませんでしたけれども、あなたのから出る子孫が やがてこの神殿を建て、その王国は永遠に続くという約束でありました。で、これ一体誰のことかということなんですが、これはもう皆さんお分かりだと思います。これイエス様のことなんですね。ダビデの子孫からイエス様という救い主がお生まれになり、イスラエルの王様となっていくのだという約束がここではっきりと示されたわけです。で、これはもう旧約聖書の中でも本当に有名な契約なわけですが、この約束、これが実はヨラムの時代ですね。まあ、ダビデの時からおよそ200年ぐらい経っていると思いますけれども、あのダビデに与えた約束を神様はちゃんと覚えてまして、ヨラムがどんなにひどいことをしたとしても、あの約束があるので、あなたがどんなひどい王様であったとしても滅ぼすことはしませんと言ったんです。いや、ダビデと交わした契約はまあ素晴らしいわけですけれども、その約束があったために、その他の神々を拝むようなヨラ、あるいは人としてもひどいことをして平気だったヨラムを裁かなかった、そんな約束しない方が良かったんじゃないでしょうか。いや、そんな約束よりは、約束は約束、やっぱりでも、このヨラムがしたことは裁かれなきゃいけないはずだ、なんでそんなに神様約束約束と言うんだろうか、まあいろんな疑問がまた湧いてきますよね。まあここだけではなくって、私たちは聖書を読んでいるとですね、まあいろいろ疑問が湧きます。どうして神様は裁かないのか、まあ今日の箇所ですね、あるいは逆にどうして神様は許してくれないんだろうか、どうして神様は逆に、こことは逆に厳しく裁くんですかと、まあ、いろいろと私たちは聖書を読むたびにいろんなこう反対意見を神様に言いたくなるわけです。まあそういう疑問を持つのは自由なわけですね。そんなこと考えちゃいけませんとかですね、そんなことを思うのは不信仰ですということではなく、いろんな疑問を持つのは私はいいことだと思う。でそういう時に神様に文句を言うのは、まあ、それはそれで言いたいことがあるのでしょうがないんですから、それはまあ一応言っておいてですね、その落ち着いたら今度は自分のことを振り返ってみることも大切だろうと思います。神様に一応いろんなことを文句を言ってから、さてでは自分はどうかっていうふうに考えるわけですね。自分は罪を犯していません、自分は正しいです、だから私は神様にいろんな文句を言えますと、まあ、そんな人はいるんでしょうか。 いませんね。私たちは今は勝手にいろんなことを言いますけれども、最終的には、裁きの日、主が再臨される日に、再び来られる日に、神様の前に立たされていくね。でその時に私たちは神様の前で、私は正しいことをばかりして、間違ったことはしていません、罪はありませんと、まあ、胸を張ることのできる人は誰もいないわけです。ということはどういうことですか。私たちは神様はどうしてヨラムを裁かないんだとかいうことを言いますけれども、私たちは実は神様からとっくの昔に裁かれて、もう文句の言えない立場でありました。そもそもイエス様を信じる前どんなことをしてきたか、もうその罪を悔い改めてイエス様を信じたわけですから、本当に自分は罪人だと自分のことを思っていますので、そうしたら私たちは滅ぼされていたはずなんです。ところが今生きてますね。でまだ信仰を持っていない人たちも別に何か裁きがっていうことはなくて無事に生きております。ということはどういうことですか。なぜですか。どうして神様は裁かないんですかと文句を言っ 言っていたんですけども、自分の身に振りかかって振り返ってこう行きますと、裁かれなくてよかったということですよね。それなぜ私たちは裁かれないで無事にこうやって生きてきたか、主の契約、ダビデがこのとの間に契約を交わしてくださっていたのでということが言えるんです。もちろんそれはダビデの子孫にという話の流れの中で今日はあるんですけれども、言ってみれば神様は罪を犯したからすぐに裁くというようなことはしない。忍耐されるんですね。もちろん神様がそれをなんていうか見て見ぬふりしてるんじゃない。ちゃんと見て。けれども今すぐ裁くことはしない。ということは神様が忍耐されている。ヨラムのことだけ見ていたら、こんな不公平なことがまかり通っていいんだろうか。周りの国でさえ、エドムでさえも、とっても付き合いきれませんと言って、背いていったじゃないか。神様は、なんて不公平なことかと、思っていましたけれども、まあ、でも言い換えればですね、神様は不公平とも言えるようなやり方をしてまでで、ですね、このダビデとの約束を守るんです。一度約束したものは絶対にそれ中の都合だからここだやめましたとか、ちょっと変えますとか、あれなかったことにしますとか、そういうことはないんです。一度交わした約束は絶対に果たす。どんなことがあろうとも果たす。それはそのためには一見不公平とに見えるようなことでさえも神様はなさる。その結果どうなったかと言いますと、イエス様が来られたわけです。イエス様が2000年前にここに私たちのところに来られたというのは偶然やってきました。たまたまでした。思いついてやってきましたじゃない。こうやって神様がダビデと交わした約束を果たすために、このヨラムがしていることをここでは見逃すんです。そうやってイエス様が来るんですね。そこまでしてイエス様を送ってくださった。で、それで私たちはこのイエス様の十字架の贖いによって許されるという道が与えられて、今こうやっているわけです。いや、それは良かったねということですが、でもですよと、最後の最後残された疑問、このヨラムの犯した罪どうなんですか。神様は罪は見逃さない方であると言いながら、ここ見逃したということはそれ矛盾でしょうということですね。はい、そうです。絶対に見逃すことはありません。じゃあヨラムの罪はいつ裁かれるのか。最後の日ですね。死んだものを墓から蘇らせて、いただいて、そして、神様の前に立たされて、で、すべてのものが裁かれていきます。その時、ヨラムもこの神様の前に立たされていきます。その時、まあ、私たちはそれことについては、何か言うことはできないんですけれども、ヨラムのしたことについて裁かれるはずです。同じように今この世界は何か正義が負けて悪であるものが勝っていく、あるいは悪であるものを打ち負かすことができずに、ますます世の中がひどくなっていくというふうに見えています。神様は一体何をしておられるのか、どうしてその悪が滅ぼされないでこのように放置されているんだろうかという疑問は確かにあります。しかし神様は最後の時に全てのものを必ず裁きます。で、その裁きについて私たちがああすべきだこうすべきだということは私たちが言うことではなくて、それは神様がなさることであります。ただ私たちは自分のことを言うことはできます。私たちも神様の前にやがて立ちます。私たちはその時 ああ本当に神様の前で自分を弁護することはできません、私は罪人でしたとしか言いようがない。しかしその私たちの横にイエス様がおられるんですね。あのダビデと交わしてくださった約束の通りにイエス様を送ってくださる。そしてそのイエス様は横に立ってくださる。そして父なる神様の前で、この者は私の十字架を信じたものであります、どうか私に免じてこの者の罪を許してくださいとイエス様が取りなしてくださるんですね。だから私たちはそうやって安心して神の国に迎えられていくわけです。これが聖書の語っていることです。でもその約束信じられるんでしょうかというわけですね。そんなの何も紙にも書いてないし、契約書も何もないので、ただ聖書を信じなさい信じなさいと言いますけども、本当に信じられるんですかと思うと思います。今日の箇所に何と書いてあるでしょうか。19節の後半、主はダビデとその子孫に常に灯火を与えると彼に約束されたからである。この約束破られましたか。いや、破られないですね。ヨラムがあれほどひどいことしても神様はこの約束は絶対に破らなかった。そしてこのヨラムの時代からおよそ800年後にイエス様が約束の通りに来てくださったわけです。その約束通りに来てくださったイエス様が今度は神の国の約束を信じなさいと言われるんです。ここまでして約束を果たそうとされる神様であるんですね。だから今日の箇所を読んで、あ、本当に神の約束は信じるに足りるんだ、疑うことはしなくていいんだと私たちは思うわけです。それほどの約束、その天の御国の約束を私たちはいただいている、その恵みを覚えてまた歩み出したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この今私たちが生きているこの世界を見渡すとき、どうしてこんな悪がはびこっていくのか、どうして次々とこのような恐ろしいことが起きて、それを私たちはどうすることもできず、ただ、本当にそれを見ているしかない、何もできないという状況に置かれ、一方で多くの人たちが悲しみ泣き叫ぶようなことが起きていく。神様、一体何をしておられるんですか、あなたの義はどこにあるんですかと私たちはあなたに訴えたくなります。しかし私たちはそのような私たちの罪に忍耐されている神様がおられることをまた覚え、なぜ忍耐されるのですかという時に、一人でも多くのものをその神の国に迎え入れるために、今神様はその裁きの日を先延ばしにしているのだ、どれほどに私たちを愛しておられるのか、その愛をもう一度覚えてと思います。そしてまたあなたが与えてくださる約束、この苦しみの時代、試練の時代の中にあって神の国にあなたが迎えられていくことを信じ続けなさいと、確かな約束だからそれを絶対に話してはならないと、あなたは今日も語ってくださいます。どうかしよう、悲しむ者がおります、手に弱り果てて不安の中にいる者もおります、どこにあなたの約束があるのですかと、それに訴える者もおりますけれども、どうかしよう、この罪の世にあって、暗闇の世にあって、あなたの約束をもっともっと私たちが見えるように、あなたの光で照らしてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。